皆様、イエス様がどこでお生まれになったかご存知ですか？
家畜小屋。
そうです。じゃあもっと広範囲で考えると、どの地域でお生まれになりましたか？ベツレヘムですね。そうです。ベツレヘムという言葉はパンの家という意味です。でですね、イスラエルの中のベツレヘム、それはちょっと田舎の方であまりパッとしない町でした。でそしてこのベツレヘムという町はですね、イスラエルにおいてちょっと物悲しい歴史が、いくつかありまして、まず聖書の最初にベツレヘムが出てきたのは、創世記の方でですね、ヤコブ、イスラエルの、妻が2人、めかけが2人いたんですが、そのうちの最も愛された妻ラケルがですね、死んだのがこのベツレヘムの方に向かう道の途中でした。でそれで、ラケルがそこにおいて、お産をしている時にとても難産でですね、で苦しみながら子供を産みました。で産んですぐにそのラケルは死んでしまいました。ラケルはその生まれてきた子に、ベン・オニ、すなわち私の苦しみの子という、そういう名前をつけたんですが、しかし、旦那さんであるイスラエルはそれをベニヤミンと、私の右手の子という名前を新しくつけてやりました。で、その次に、出てきますのが、ヨシア記の方ですかね。土地を分割して、そしてそこをベツレヘムはユダの地として分割がなされましたけれども、そこにおいてですね、その次に出てくるのがルツ記ですね。このルツという女性、クリスマスの今シーズンに入ってきておりますけれども、このイエス・キリストの家系において非常に重要な女性です。ルツという女性、彼女は異邦人でした。モアブという異国の女だったんですけども、このルツがですね、このベツレヘムのところにおいて、ボアズというダビデのお父さんがエッサイ、ね、さっきエッサイの根よりっていう賛美を歌いましたね。そのエッサイ、またエッサイの根がイエス様に当たるわけですけども、そのエッサイのお父さんが、オベデでしたっけな。でそのオベデのお父さんがボアズで、ボアズという男性とこのルツという女性が、結婚する話、それがこの、ベツレヘムという場面において、行われますけども、ちょっと今日はですね、その栄光の家系のうちの一人の女性ルツについて、見ていきたいと思います。ルツ記の一章、まず1節から5節までお読みします。ルツ記の一章1から5まで。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、2人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの手のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。1人の名はオルパで、もう1人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。はい。 まあ、ある一つの家族がおりました。エリメレクというご主人、で妻の名はナオミ。でそこに息子が二人生まれました。マフロンとキリオンです。まあ、普通の一家だったんですけども、しかし、この裁き司が治めていた頃、これは非常にですね、誠の神を心から礼拝することのない、心が定まらない世代でした。誠の神を、より頼んだら、ちょっと欲心が起きて、あっちの神、こっちの神、で、御言葉から離れて好き勝手をやり出して、そしたらですね、当然のことながら、災いが起こるんです。災いが起こること。神の民にとってですね、災いが起こるのは、それは大体不従順の起こしたこと、あるいは偶像の神を拝んだ、誠の神さん以外の何か神とか占いとかそういう、なんかアイテムを持ったとか、まあ大体そういう時に良くないことが起こるんですが、で、実際にこのエリメレクの一家はですね、ベツレヘムに普通に住んでいる家族でしたが、ある時飢饉がそのイスラエルに全体に及びました。で、エリメレクとその一家は、このベツレヘムの地にとどまることをせずですね、他の人たちはしっかりとその懲らしめを受けたんです。まあ、自分たちは誠の神さんから離れて、で、そして今こうしてパンの飢饉が起きている、で、主に立ち返ろうとしているところをですね、このエリメレクの一家はパンがない、じゃあパンのあるところに行こうということで自分の国を出て行ってしまったんです。ヨシア記において自分の土地、そこはですね、主から与えられた修行の地です。神様から継がされた土地です。大切なところ、そこを離れるというのはイスラエル人としてのアイデンティティを捨てるに等しい、神様からの譲りの地を捨てるに等しい、つまり神様を捨てるに等しい行為でした。このエリメレクの一家はそんなことも軽んじて、パンがある、モアブの方に行けばパンがあるということで出て行きました。で、それで、そこのモアブの方、異邦人の地、誠の神を拝んでいないところへ引っ越して行ったんですが、で、そこでしばらく滞在しました。まあ、滞在した当初はここがパンがあってよかったね、家族みんなでここに越してきてよかったねという、会話がなされたかもしれません。でもそれは長く続かないんです。私たちがとどまるべきところ、今皆さんがとどまるべきところはイエス・キリストのもとです。そこを離れてしまったらですね、初めはちょっとは栄えたかのような気がしますけれども、しかし後の状態がとても良くないんです。このまずエリメレク主人が死んでしまいました。そして、そこで息子二人にこのモアブの女をめとったんですが、しかし続いてですね、この二人の息子も死んでしまい、後に残されたこのイスラエル人はナオミだけとなり、またその二人の嫁オルパとルツだけが残ることになってしまいました。こうして、ナオミ、女でだけになってしまいまして、当時はですね、とても女性の社会的立場が低いもので、男性がに嫁いでいない女性は力仕事も畑とか、あるいは何か作り出すとかそういったことができま、やりづらいですので、とても苦労がすごいものがありました。で、そこである時ですね、彼女の、そんな傷心の彼女のところに風の便りが届きました。6節。そこで彼女は嫁たちを連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンを くださったと聞いたからである。ナオミの故郷、それはベツレヘムです。パンの家という意味でした。そのベツレヘムに主が顧みてくださった、主がパンを再び与えてくださったという知らせが届きました。このナオミはその風の便りを聞いてですね、誠の神様を思い出したことでしょう。かつてあのパンの家と呼ばれるベツレヘムにおいて、隣近所の人たちと共にこぞって誠の神様を褒めたたえる祭りをした。ユダヤ地方では年に3回祭りが、大きな祭りがありますけれども、共に誠の神を祝って祀った、あの時を思い起こしたんじゃないでしょうかね。確かにナオミはですね、このモアブの地においてもしっかりと信仰の継承をこの嫁たちに継承しておりました。しかし生徒の交わりがその地方においてなかった。でそれでその主がやっとイスラエルを顧みてパンを与えてくださったという、その風の便りを聞いて昔を思い出したことでしょう。あの共に神様を礼拝していた頃、隣近所の仲間たちと友達と共に主の祭りをしていたこと、彼女はそれを聞いて帰ろうという気持ちが起こされました。でそれで帰っていこうとするんですが、しかし、ナオミの手元には、ナオミの元には2人のモアブの女がおります。イスラエル民族は特に異邦人に対しては厳しい民族ですので、この2人をと一緒に連れて帰ったらこの2人がとても苦労するのではないかと気遣って、そしてこの2人に、自分のところに帰りなさい、あなたたちはまだ若いんですから、だから新しいもっといい旦那さんを見つけて、そして幸せになりなさいと言うんですけども、しかしこの二人の嫁はとても、泣いてこのナオミから離れようとしませんでした。でもナオミはですね、あなたたちそれではいけません、私が明日にでも結婚して子供を息子を産むとしても、その息子が成長するまであなた方は待ってるつもりですか、それはよくありませんと、それは私を苦しめるだけです、だからどうぞ自分のところに、自分の国へと帰りなさいと。でそれで一人の嫁オルパの方、弟嫁の方はですね、それを聞いてこのナオミのために、思いやって帰りました。確かに自分が一緒にいることによってナオミに苦労をかけてしまうと、大人の判断をしたんですね。気遣いです。しかしルツはですね、このナオミに取りすがって離れませんでした。ナオミは言います、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました、あなたもそれに倣って帰りなさいと。でもルツはですね言うんです、あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私を仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。このルツはですね、とてもこのナオミは親しくして、そしてナオミから教えられたその誠の神様のその教えを聞いており、そしてその神様をこのルツの神としておりました。弟嫁のオルパの方は、気遣って離れたかもしれないんですが、しかし ではルツはその大人の対応ができなかったから未熟だ子供だと言えるんでしょうかね。いや仮にそうだってそうであったとしても、しかしルツのこの決断の方が主の御前にはとても崇高なものなんです。値高いんです。なぜならオルパ弟嫁が帰っていたのは彼の民、彼女の民、彼女の神のところ、要するに異国の神のところに帰っていったわけです。ルツはあなたの民は私の民、あなたの神は私の神だと信仰告白したんです。ルツは信仰告白によってですね、この誠の神の民へと加えられることになりました。今皆さんもですね、ルツと同じようにイスラエルからすれば異邦人ですけれども、しかしこの神の民に皆さんも加えられましたね。信仰告白によってです。イエスを主と信じる信仰告白によって、私たちも異邦人であってもこの神の民に加えられるんです。ルツはこのようにしてですね、信仰告白によってこのナオミと一緒にナオミの故郷ベツレヘムへ向かうことにしました。でそうして二人は旅をしてベツレヘムに到着するんですが、彼女女二人がベツレヘムに到着した時、ベツレヘムの町は二人のことで、騒ぎ出しました。そしてナオミの昔の友達はナオミの顔を見て、まあナオミではありませんか言うんですけれども、このナオミにとってですね、特にいろいろと喪失してしまった人にとって、昔の人に会うことはそれは辛いことです。この昔の友達たちはそのまま、ね、結婚してこのベツレヘムの地にしっかりと留まって、その結果その主からの懲らしめを受けた結果ですね、再びまたパンが与えられるようになり、再び健やかに富む、だんだんあの富が増し加わるような、そういう希望がある状態だったんですが、しかしナオミにはもう夫も残されていないし息子も残されていませんでした。でナオミは言うんです。私をナオミと呼ばないでください。ナオミの名前には喜びという意味があります。心地よいという意味があります、ナオミ。でもナオミは私をナオミという名前で呼ばないで、心よいと言わないでください、代わりにマラと呼んでください。このマラという言葉は苦しむという意味です。苦いという意味です。私はナオミではなくマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに。ナオミは満ち足りて出て行きましたと言っておりますね。何に満ち足りていたんでしょうね。ナオミは出て行った時、この残ったベツレヘムの人たちと比べてパンが満ち足りておりました。結局ですね、この世のもの、すなわち食べればなくなってしまうパン、あるいは使えばなくなってしまうようなお金、そういったものによって喜び楽しみ、そういったものが満ち足りていれば私はナオミですというような、そのようなナオミ、すなわちそのような喜びはマラに変わってしまうんです。やがて苦々しさに、お金とかパンとかそういったものを求めて主の地を主の土地を捨てるものは、そのナオミはやがてマラになってしまうんです。しかし このベツレヘムの地に残った人たちは、最初はパンに関してはマラであったとしても、しかし後にはパンも神様を慕い求める心も共にナオミに変わっていくんです。喜びに変わるんです。ナオミは結局自分自身のことをそのように信仰告白して、全能者が私を卑しくし辛い目に遭わせられましたと、私は素手で返されましたと言うんですが、果たして素手だったでしょうかね。ナオミはもう一人連れてきてるじゃないですかね、ルツを。素手ではなかったんです。このルツが後にこのナオミにとって喜びとなるんです。一人のモアブの女、一人の夫を失った若い女、はた目から見れば何の力もない、何にも何の役に立つだろうと人は思うかもしれない。でもこのルツをナオミは持ってきた、持って帰った。信仰告白のこの異邦人を持って帰ったことが、このナオミにとってとても大きな喜びに変わるんです。結局ですね、神様の目から与え高いのは、傷心の信仰不信仰告白をする神の民よりも、信仰告白をする異邦人の女の方がよっぽど神の目には値が高いんです。皆さんも信仰告白をするのであれば、主の目から見れば皆さんは値高い民になるんです。さて、2章の一節の方からまた読んでいきます。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めた。それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。このボアズという人、彼はですね、イエス・キリストの家系に後になれば分かるんですが、ボアズは非常に有力者の家系です。そしてこのエリメルクの親類に属する人ですね、買い戻しの権利がある人です。で、図らずもですね、このルツが、自分にできることは何かあるだろうかと、この自分の舅のために何かしてやれることはないだろうかと、それで行動を起こしたんですね。行動を起こした、それは落ち穂拾いでした。落ち穂を拾うという行為、それはですね、恥ずかしいことです。人からいじめられても仕方がない行為です。なぜなら人の畑に入って、そしてそこで、もう麦を刈り取った時にですね、まあ、そのいくつかその、まあ、クズが落ちるんですけども、そのクズを拾って、クズの中にも食べられる部分がありますので、それを拾う行為が落ち穂拾いです。もうこれはですね、本当にへりくだった人しかできないでしょう。人様の畑に入らせてもらって、人様が刈り取った後のその残りカスをこうやって掲んで、でそれでこういうふうに見回して、で 拾い集めるわけですから、これはへりくだった人しかできません。高慢な人はそういうことは、なんで私がそんな恥ずかしいことしなければならないのというような声です。でもルツはそれをしました。落ち葉というのは、根をこんなふうに上げて葉の上に上げていればできません。目を下に向いて、そして落ちている、神様が落としてくださった恵みをこうやってじっと見て、でそれで見つけたらそこに行って拾 膝をかがめて、でそれを取らなければできないんです。皆さん、神様の恵みをいただきたいのであれば、へりくだるものに、膝をかがめるものにならなくてはいけません。人目を気にする、なんで私がそんなの、も私はもっと神様に用いられる器なんだから、そんな卑しい奉仕なんかできますか。そんなんじゃ恵みは拾えません。ルツは本当にへりくだっていたから、本当に神様の恵みに寄り継がれたいと思っていたから、だから結局、結果論から言えばルツは玉の腰に乗れたんですね。皆さんも霊的玉の腰に乗りたいのでしたら、腰を低くして膝をかがめて、神様が落としてくださった恵みの一つ一つを拾い集めていけば、そこを誠のボアズが見ていてくださるんです。ボアズは見ていました。ボアズはですね、そのルツに言います。2章8節、ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。ボアズはですね、イエス様、後に来られるイエスキリストをあらかじめ表しております。ボアズはやがてルツをめとることになるんですが、その時、この時はまだルツはそう、それが分かりませんでした。でもそれが神様の導きでした。この異邦人のもう端た面にも近いルツを、この有力者、お金持ちの男性が買い取る、これはちょうど私たちという異邦人の者たちを、誠の有力者、誠の億万長者であるイエス様が買い取って、目取って、そして私たちを異邦人であったにもかかわらず、王族の家系と家へと玉の腰を入れさせてくださるのがイエス様です。イエス様はどういうお方か、非常にこのボアズの言ったことは、また行ったことは、イエス様のと非常によく似ております。まず主は、ボアズはですね、別に他のところに行って、ここから出て行ったりしてはいけませんと、私のところの若い女たちのそばを離れないで、ここにいなさいと言います。皆さんもですね、主が呼んでくださった主の家のそばを離れてはいけません。主の働き人たち、はしためたち、そのそばを離れないでいなくてはなりません。ボアズは9節で言います。刈り取っている畑を見つけて、後についていきなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました、ね、主はですね、立ち働いている私たちへの、その周りの働いている人たちにきつく命じておくんです。邪魔をしないようにと、きつく命じてくださるんです。でしかも、喉が渇いたら水がめのところに行って、若者たちが汲んだのを飲みなさいと、まあ、普通ですね、水を飲むの、当時は、まあ、水道とかから蛇口ひねれば出るものじゃなく、井戸を伝って降りていって、でそれで水を汲んでまた上がるという肉体労働でした。水汲みは実は本来自分で肉体労働をして水を汲んで飲まなきゃいけないはずだったんですが、でもこの若者たちがすでに汲んでくれたお水を自由に飲んでいいと言うんです。私たちもですね、水を得るにあたってそんなに苦労することなく、主があらかじめ備えてくださった、他の人が労して手に入れた水を飲ま、自由に飲んでよいというふうに言ってくださるんですね。 彼女は顔を伏せて地面にひれ伏して言います。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えています。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私はすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。アメン。皆さんの誠のボアズであるイエス様も言われます。あなたが生まれ故郷この世を離れて、そしてあなた方の知らなかった神の国、神の民にのところに来たことについて主はすっかり話を聞いておられます。主は見ておられます。皆さんの成り立ちをよくご覧になっておられます。そして主がですね、皆さんを祝福してくださるんです。ナオミは全能者が私をひどい目に遭わせた、全能者が私を素手で返され、私を辛い目に遭わされたと、そういう告白をしてしまいましたが、しかしですね、ボアズはこのルツにどういうふうに見るか、それはルツが求めてきたのは全能者の翼の下に酒どころを求めてきたと、だから全能者があなたに豊かに報いてくださるようにと。確かに私たちは信仰弱いです。時にはこのナオミのように自暴自棄になって自己卑下して、自分は喜びじゃなく苦い、そういう名前だっていうことがあるかもしれないんですが、でもですね、主はそんな弱い信仰を受け取って憐れんで、そしていや、あなたのしたことは全能者の翼の陰に身を寄せて隠れる行為だと、そういうふうに信仰を訂正してくださるんですね。さらにボアズは14節彼女に言います。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。彼女が狩る者たちのそばに座ったので、彼女は入り麦を彼女に取ってやった。彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち葉を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために束からわざと穂を抜き落としておいて拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。なんとですね、主はですね、皆さんが働きに出るとき、わざと穂を落としておいてくれるんですね。でしかも束の間でも穂を拾い集めることを許してくださり、そして恥ずかしい思いをさせてはならないと、その周りの者にきつく命じてくださるんですよ。主はそういうお方です。皆さんが働きに出るとき、皆さんがしっかりとですね、皆さんの養うべき身内を十分食べて余り余らせるほどに、皆さんの手に豊かな実りを与えてください。しかもわざと穂をですね、落としておいてくださるんです。主は皆さんを決して貧しいままで置かれることはありません。皆さん、主は確かに見えない方です。だから時に心細く思えることがあるかもしれません。でも主はですね、全能者です。皆さんは全能者の御翼の影の下に守りを求めてきたのであれば、全能者なる主が皆さんを責任持ってこの世に守ってくださり、穂をわざと落として皆さんが拾えるようにしてくださり、皆さんの家族もしっかりと養うことができるように、十分 実りを皆さんの手に落として満たしてくださるお方です。このですねボアズ、やがて、ルスと結婚することになります。その時もですねこのルツは信仰告白をします。3章の9節でですね、3章9節から、9節と10節でですね、彼は言った、あなたは誰か。彼女は答えた、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。ここはですね、新共同訳の方では、私はあなたのはしためルツです、あなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある人です。ルツは信仰告白、ここでもしてあるんですね、あなたは私の家を絶やさぬ責任のある方です。これヘブライ語ではゴエルというんですが、買い戻すものという意味で、家を絶やさぬ責任のある人とも訳せますし、この新化訳のように買い戻しの権利のある親類とも訳すことができます。皆さんも主にですね、あなたは私の家を絶やさない責任のあるお方でしょ、だから主よ、あなたの贖いの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。どうか私はあなたの衣の内側、あなたの懐に私をかくまってください、あなたの腕の下に私をくるんでくださいと、皆さんもイエス様に信仰告白するべきです。ボアズはそれを聞いたら、いても立ってもいられなくなってですね、結婚の手続きをするようになります。皆さんもイエス様にそのように信仰告白したら、イエス様は皆さんをですね、いても立ってもいられず天の御国の婚礼の手続きを、手はずを整えてくださるんです。やがてこのルツは、このボアズの家に入り、そして彼女の信仰告白通り、ルツはこのボアズの衣の内側、ボアズの懐に入り、そしてやがて子供を産むことになりました。彼女が産んだ子供は、女たちはオベデと呼びました。このオベデはダビデの父のエッサイの父です。このささやかな信仰告白をした一人の弱い、あたかも人の目から見れば何にもないかのような異邦人の女ルツから、この偉大な王の家系が生まれるんです。そしてその偉大な王の家系から、あのイエス・キリストが生まれるんです。イエス様もこのユダヤのベツレヘムに生まれ、お生まれになりました。ユダヤのベツレヘム、そこはですね、決して一番小さいところではありません。その中からユダの指導者が出るからです。このユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはないと、イエス様がお生まれになる時の予言で与えられておりましたけども、それがですね、ここはですね、6章だから、ミカ書ですね、ミカの5章2節です。ミカ書の5章2節。ミカ書はヨナ書の次の書です。ミカの5の2。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から 永遠の昔からの定めである。それゆえ産婦が子を産む時まで彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。アーメン。このユダの地ベツレヘム、そこはイスラエルにとっては悲しい歴史がいくつかある、そういう歴史でしたけれども、しかしそこから主は大きな光をそこに与えてくださるんです。主はその泣く声を慰めてくださいます。労苦を報いさせてくださいます。恥ずかしめられていたらそこから救い出して大きな憐れみと慰めを与えてくださいます。ルツは慰めを得ました。ベツレヘムは慰めを得ました。今このクリスマスの時、ユダの地ベツレヘム、皆さんももしかしたらそのベツレヘムのような成り立ちかもしれませんが、しかし主はそこを慰めて偉大な王をその中から出してくださるんです。今偉大な王はまさしく皆さんのうちにおられる主イエス・キリストです。どうか皆さんこのクリスマスのシーズンにおいて皆さんをあがなってくださる誠のボアズなるイエス様に信仰告白をして慕い求めましょう。彼は皆さんをあがなってくださるお方、彼は皆さんの家を絶やさぬ責任のあるお方、彼は皆さんが立ち働くとき、その邪魔する者たちを叱ってわざと頬を落として皆さんの家族を養わせてあまり荒らせるほどの恵みを落としていてくださるお方です。今皆さんはこの主を覚えて主に心を向け、皆さん一人一人がお祈りをする時間としたいと思います。